Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース1578回10月25日です。皆さん万事まして、みっつぁんです。
そしてすきちゃんはまだ今日帰ってきませんよ昨日のように早く帰ってくる可能性はなくはないんですけどもね、今のところまだ何の連絡もございません。はい、あ、けいちゃんこんばんは、お散歩さんこんばんはです。はい、果たして今日はすきちゃん早く帰ってくるんでしょうか。どうなのでしょうか。台風と一緒でね。全く予測がつきませんけどもね今日の島根は天気良かったですね。んでもって今日はお月さん見えてますね、はい、三日月左側に土星。昨日は雲がかかってて全く見えなかったんですけどね。ん、土星わかるのか。今日ほとんど雲がないの状態なんでね、お月さん綺麗に見えてるんですが、どれが土星かよくわからない。というか外がねちょっと明るいんでね、ここからだともうちょっと暗いと土星がよく見えるのかもしれませんけどもね。はい、週も半ばということで、また週末は荒れるっていうんでね、まあ明日も天気は良さそうなんですけどもね、また明後日あたりから若干天気が崩れてくるという予報にはなってますが、台風22号ですよね、週末に日本へ接近の恐れということで、現時点での台風ですが、中心気圧が998ヘクトパスカル、最大風速20メートル、最大風瞬間風速30メートル、西北西に時速20キロで沖縄の方へ向かってね、今どんどこどんどこ近づいてきてますよ、土曜日頃の土曜日28日頃ですね、沖縄本島に一番近づくのではないかと。で、沖縄に最接近もしくは上陸した後ですね、カックンと北東の方へ向きが変わるはずです。で、その後今回は日本本土への上陸はないんじゃないかなという今のところ予報は出てますけどもね、太平洋側の高気圧はそこまで強くないんでね、台風を上に押し上げないような形のようですんで、ただまあ風雨の影響はね出そうな感じではありますけどもね。 ちなみにですね、この台風22号、名前がねサオラーという名前なんだそうですね。このサオラー、ベトナム語でね、牛科の草食動物らしいんですよね。ベトナムが今回の台風22号の命名権を持っているということで、サオラーという名前がついてます。ただこのサオラー、ベトナムで発見された動物ではあるんですが、絶滅危惧種ということでね、どんな動物かよくわからないそうですねよくわからない動物ということらしいんですけどもね。まあ週末はまた荒れるんではないかと。まあこの台風、前回の11号、今回の前回の21号、今回の22号の影響でね、今年の紅葉がねなんかやばいんじゃないかという話が出てますね。葉っぱがねことごとく落ちちゃってるらしいんですよ、風で。前回の21号の時に、で今回22号も前回とほぼ同じようなコースをたどってくると、今年紅葉がもしかしたら楽しめないんじゃないかと。楽しむ前に葉っぱが全部落ちてしまってね、赤く染まる暇もなく冬に突入するんじゃないかっていうね、どうも話になってますね。なんてこったいって感じですけども、あのちなみに台風、日本列島本土へ上陸ってのがね、過去5年間で20回あるそうですね。でここの中で何曜日が一番多いかという統計が出てるんですよ。過去5年間20回上陸した台風のうち7個が月曜日に上陸してるらしいんですよね。でその次が日曜日の4個、なので週末ってのはね台風の当たり曜日まあこれは何の根拠もない、たまたまこんな数字になっちゃったっていうことみたいなんですけどもね。ちなみに土曜日、過去5年間に台風上陸したことがないらしいんですよ、一度も。でそれ以外の曜日は火曜水曜がともに3個ずつ、木曜日が2個、金曜日が1個、ということで土曜日は台風が上陸しない。まああくまでもこれ偶然なんですけどもね、週末日曜月曜にかけて台風は日本へやってくるということのようですね。何の根拠もない話ですけどもねまあの台風は来るのがね分かってるんでね、それなりに対処を皆さんしておいてくださいね。まあ、台風が来るからって何かしようって言われてもね、何もしようがないっていうのが本当のところではありますけどもね。はい、それでは本編の方へ行ってみたいと思いますよ。まず最初は昨日もお伝えしましたけども、動物の森、今日お昼12時に、動画が公開されましたが、皆さん見ましたでしょうかね。あ、イクラムさんこんばんはです。私は収録前に一応見ました、15分フルバージョンをね。なかなか面白そうですね。なんかキャンプ場を作るっていうのがメインテーマみたいですね。 DS 版の動物も言って確か家を建てるんですよね、自分の家。ところが今回はキャンピングカーが自分の家になるということらしいですね。これギズモードジャパンにあった記事です。リリースは11月下旬、 魚釣りもあり、スマホ版動物の森ポケットキャンプの新情報ということでね、15分の動画が公開されてます。まあ魚釣ったり、あと木の実取ったりっていうのは DS 版でもあったんですが、DS 版と違うのは家を建てるんじゃなくって、キャンピングカーの中で暮らすというのが大きな違いですかね。で、まあ基本的には無料で遊べるようですが、やはりスマートフォン版ということでね、課金がちゃんとあると、早くアイテムを作ったりする場合に、なんでリーフチケットだったかなってのを突っ込むと、時間短縮ができるんですけども、これは基本的には課金しなくてももらえるみたいなんですよね。ただいち早くゲームを進めようと思うと課金してくださいということのようですね。まあいかに課金せずに遊ぶかっていうのはね、腕の見せ所ではないでしょうかね。で、DS 版のようにね、ちゃんとローンもやっぱりね存在するんですよね。家を拡張したりするのに DS 版もローンを組むというのがあるんですけどもね、スマートフォン版でもちゃんとローンが組めると。リリースは11月下旬、東京オフ終わった後かな、リリースがね、はい、ということで、まあなんか始めたらハマってしまいそうな気がしなくもないですけどもね、11月下旬まで皆さん待ち遠しくワクワクしとくといいんじゃないかな。はい、それでは次のニュースですが、こちらは iPod ラブさんの方にあった記事です。ラブさんの方にあった記事ですね。アップル従業員の娘と思われる人物、 iPhone X の実動動画を YouTube にアップという記事が上がってました。これこの動画はすでに削除されてます。なのでまあどっかで見ることは可能かなっていう気がしますけどもね、オリジナルは削除されてて見ることができないということで、どうもこの動画をアップしたのがですね、アップル従業員の娘さんのようなんですよね。この記事の中には名前まで出てるんですけども、パターソンさんというふうにね出てしまってるんですが、この女性、まあ女性がアップしてるんですよね。でこの方のお父さんがどうやらアップルの従業員らしいと。でそのお父さんが、持っていた iPhone X を借りて動画を撮影し、父親に無断で YouTube にアップロードしたと見られますと。でこのニュースが広がってしまって慌てて削除したということみたいですけどもね、このパターソンさん怒られなきゃいいんですけどね。あ、これ記事の方で動画は一応見れるようにはなってるのかな、なんかリンクはついてますね。14秒15秒ほどの動画が貼り付けてありますが、多分誰かがこの動画を保存してそれを別のアカウントで公開してるのかなって気がしますね。 ちなみにこの女性複数の動画を上げてるんですが、その別の動画にお父さんらしき顔がどうも映ってるらしいんですよね。なのでこの娘さんのお父さんが誰かっていうのはアップルの従業員が確認すればすぐにバレちゃうという状況にはなってるようですけどもね。いいですね、発売まで前の iPhone が触れるなんて羨ましいって感じはしますけどね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは携帯ウォッチにあった記事ですね。ああすいませんくしゃみが出てしまいましたが、寒いわけじゃないですからね、風邪はひいてませんから大丈夫ですよ。携帯ウォッチにあった記事です。 iPhone X SIM フリー版の予約受付も27日16時1分から Apple のウェブサイト、そしてアプリでという記事が上がってました。Apple は11月3日発売の iPhone X の購入予約を10月27日16時1分より受け付けます。同日同時刻より NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクも各キャリア版の購入予約の受付を一斉に開始しますということで、明日明後日ですね、午後4時1分から予約受付を開始するということで、Apple は直営店の Apple Store と Apple オンラインストアを通じて SIM ロックフリー版を販売すると。Apple の直販価格は 64GB モデルが112,800円、256GB モデルが129,800円、ともに税別ということはそうですね。で、SIM ロックフリー版の購入予約は店頭で購入する場合もオンラインから受付をしますと。Apple の公式サイトまたは iPhone の Apple Store アプリから申し込めるということですね。なお、Apple は、予約の案内文で iPhone X の予約注文にはApple Store アプリケーションを利用するのが最速かつ最も簡単ですというふうに紹介をしているということはそうですね。Apple Store のアプリが一番早いよという案内を出しているそうです。まあ、SIM フリー版なんでね、あの月々割とかがつかないから、って感じですけどねなかなか手が出ないぞという感じではありますが、ケイちゃんはキャリア版を行くのかな、SIM フリー版を行くのかな、どうなんでしょうね。で、店頭販売分も予約してねという先ほどの記事だったんですが、どうも店頭じゃなくて予約なしでも当日販売分をね用意するという記事も上がってますね。こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。Apple iPhone X の発売日当日分の店頭在庫を用意という記事が上がってました。各店舗では予約注文なしで早めに来店されるユーザーに対し iPhone X を用意するとのことで、発売日当日の店頭在庫が用意されるようですと。ということで Apple Store 並べば予約なしで買えますよということですが、ただ在庫数はかなり少ないと予想されることに加え、日本では祝日に当たるため久々に行列ができる可能性が高そうですということでね。はあ、そうか、11月3日は文化の日 世間様は祝日なんですね。私は祝日じゃないですよ、仕事ですよ。あ、ドルビーさん、コインありがとうございます。あ、祝日ね。あ、行列ができるのか、久々に。ただ当日販売分何個用意するかですよね、各店舗が。そんなに数はなさそうな気がするけどな。まあ予約が取れなかった人がダメ元で並ぶっていう感じになるのかもしれませんね。さあ、どれぐらいの行列ができるんでしょうか。はい、それでは次のニュースですが、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事ですね。あ、ドルビさんも同じく仕事。国民の祝日に休まない私はドルビーさんは非国民ってことですね。気になる気になるさんの方にあった記事です。 iPhone X スワイプ操作でアプリを素早く切り替え可能にという記事が上がってました。 iPhone X ではホームボタンの廃止によりアプリ切り替え画面を表示する際の操作方法が画面下から上にスワイプする方法に変更されますが、実機でその操作を行っているところを撮影した映像が公開されましたということですね。映像では上方向へのスワイプ操作と左右へのスワイプ操作を組み合わせることで素早くアプリを切り替えることができるよう、できる様子が映っており、かなり素早く切り替えが可能になるようですということで、これ元記事に GIF の動画がね貼り付けてあるんですけども、私がこれ見る限りでは上向かってスワイプをするしてるというよりも右下の角、左下の角をそれぞれ左下から指で右側へ、右下から指で左側へスワイプすることでなんかアプリが切り替わってるように見えなくないんですけどもね。これはあくまでも上スワイプする動作と左右にスワイプする動作の組み合わせってことになるんですかね。あの iPad は4本指でアプリ切り替えられますよね、右スワイプ左スワイプで。それを iPhone X では1本指でできるようにするっていうことなんでしょうかね。うん、ここに出てる動画だけではちょっとやり方が今一つ分かりにくいんではありますけどもね。まあ今までの iPhone ではできないような操作にはどうもなっているようですね。まあ買えば分かるさって感じですか。なかなか買えないけどね。はい、そして次のニュースはこちらは iPod Love さんの方にあった記事です。iPhone X はスペースグレーが人気、確実に予約するならシルバー狙いという記事が上がってました。マックルーマーズがツイッターでどのモデルの iPhone X を予約しますかというアンケートを取ったところ、一番人気だったのが 256GB モデルのスペースグレーでしたと。次に人気だったのが 64GB モデルのスペースグレーということで、スペースグレーが大人気ということですね。投票総数が6603票で、見頃のスペースグレーが 39%、2位の 64GB のスペースグレーが 30%、 次いで2頃のシルバーが 17%、 そして4位が 64GB のシルバーが 14% という結果だったということは、そうですね。ということで予約スタートで多分スペースグレーに群がると思われますので、確実に入手しようと思えばシルバーを狙った方が入手しやすいかも、発売日当日に手に入れやすいかもということだそうですね。ケイちゃんシルバーだって言ってたもんな。あ、ニゴロシルバー。あ、のぶすみさんこんばんはです。コハクさんもこんばんは。ニューヨークから帰還、リッチやね。僕はスペースグレーでの2頃かな、買うならやっぱり黒モデルの方が好きだな。ただスペースグレーを狙うとなかなか手に入らない、去年のジェットブラックの二の舞という可能性もなくもないですよね。でまあ、ケイちゃん無事ゲットできるか、みんなでかけようか。初日に手に入れられるかどうかを。はい、それでは次のニュースですが、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事ですね。NTT ドコモ、機種変更応援プログラムプラスの対象機種に iPhone X を追加という記事が上がってました。本日 NTT ドコモが13ヶ月以降で次の最新機種を購入する際にポイントを還元する機種変更応援プログラムプラスの対象機種として2017年11月3日よりiPhone X を追加することを発表しましたということですね。 iPhone X の購入時に本プログラムに申し込みをすることで、購入日から13ヶ月目に新たな機種を購入する場合、購入時に利用できる最大6万円分のポイントが特典として還元されますと。6万円もらえるならいいな、これソフトバンクとかよりもこっちの方がなんか良さげだよな。13ヶ月目でならまあ発売に当日にはなかなか難しいかもしれないけど、発売とほぼ同時に毎年新機種に変えられるってことになりますね。まあ1月2月ぐらいはずれてくると思いますが、ソフトバンクさんもこういうやつやってくれればいいのにな。ただこの購入時に利用できる最大6万ポイントってのがくせもんですよね。最大、最低はどうなるんだって話ですよね。この最大のからくりをちょっと探してみよう。何が最大なんだ。これか、最大6万ポイント。あ、これは購入する機種によって違うんだ。今このドコモさんが始める機種変更応援プログラムプラスですね、対象となる機種が8、8プラス、そして iPhone X、 この3機種だけなんですよね。で、8と8プラスだと、13ヶ月目に4万ポイントもらえるみたいですね。で、iPhone X なら13ヶ月目に6万ポイントもらえると。ちなみにこれだんだん後ろへ伸びていくに従って減っていくんですよね。 14ヶ月目は56,000円、15ヶ月目は52,000円、16ヶ月目は4,800円といって、25ヶ月目になると12,000円。早く帰れば早く帰るだけポイントをたくさんもらえるということですね。そっか、使ってる機種を回収するから早く回収した方が、まあ、下取り価格は高くなるというふうなことになるわけだ。回収されるのが分かってるんならスペースグレーにこだわる必要はないか、シルバーでもいいってことになるのか。なるほどね。ケイちゃん、だけどジェットブラックは待った甲斐あったね。いいわ。まあね、確かに。ただケースつけちゃってるからね。あんまりスペースグレー、ジェットブラックの恩恵を私も受けられてないっちゃ受けられてないんですけどもね。ドルビーさん、iPhone X に限らずベゼルが黒ならスペースグレー以外でも触手が伸びますが、白じゃいりませんか。シルバーはベゼルは白だよね。え？シルバーのベゼルは黒？あれ、どうだっけ？ケイちゃん、どこもよさげねえ。でも、どこも iPhone がリース化している。確かにそうですよね。お散歩さん、そのポイントで、分割の残高を相殺するということ、多分そういうことだと思いますよ。ドルビーさん、iPhone X は両方とも黒。あ、だから後ろ、バックがシルバーかスペースグレーかってことか。ケースつけてしまえば、シルバーでも特に問題はないってことか。それなら買いやすいシルバーの方がいいのかな。と悩んでみたりしますが、別に買わないけどね。はい、それでは次のニュースですが、こちらも気になる気になるさんの方にあった記事です。が出てこない。気になる気になるさんの方にあった記事ですよと。あら、なんで記事をツイートできないぞ。どういうことだ。あ、出た。何が起こったんでしょうか。iOS11.1 ではバッテリー駆動時間が大幅に改善か、比較テストから明らかにという記事が上がってました。iDeviceHelp というサイトがですね、テストをした結果、iOS11.1Beta4 以降ではバッテリー駆動時間の大幅な改善が行われていることが分かりましたということですね。iPhone 6 プラス、7プラス、8プラスの3モデルでバッテリー駆動時間の比較テストを行ったところ、各モデルとも iOS11.0.3 では4から5時間だったバッテリー駆動時間が iOS11.1Beta4 では6時間半から8時間へと伸びていることが分かりましたと。これは負荷をかけてるんだろうな。 個々の環境にもよるので実際には大きく変わらないユーザーもいると思いますが、 iOS11.1 でバッテリー駆動時間の改善が行われていることは確かなようですと。皆さんバッテリーの持ちが iOS11 にしてから悪いというのがありますかね。実は私はあったんですよ。今まで仕事中に切れたことがない iPhone のバッテリーが途中で切れよったんですよね。ただ、おとといリリースされたのが 11.1 ベータ4だったかな、ベータ5だったかな、4かな5かな、それに変えたところ iPhone の電池持ちが良くなってんですよね。仕事中に切れることがないと、まあ、たまたま切れたのかなっていうのもありますけどもね、うん、もう私の使い方が過酷なのかな。Bluetooth でポッドキャストの電波を飛ばしっぱなしなんでね。お散歩さん、こういう買い方はトラブルがないといいけど、万が一壊したり紛失した場合のショックが、まあ、確かにね。コアクさん、買わない買わない先。もう買うって言ったっけ？言ってないよね。お散歩さん、今は一括購入するけどこういう方法で毎年買い替えもありかな。確かアメリカがこういう売り方してますよね。日本では今今年去年ぐらいからかな、各キャリアがなんか似たようなことを始めてますけどね。イクラムさん、特に感じないですね。あ、バッテリーね。お散歩さん、うちの 6S もかなり悪くなっている気がします。まあ1年半経過しているというのもあるけど、まあ下手ってるってのもありますよね。一旦買わないと言いながらポチるって言ってる。ああ、買わない、買うとは言わな言ってないけど予約はするかも。なんじゃそりゃ。あれですよ、運試し。もしも初日に買えそうなら買えるかも、初日に買えそうになかったらやめるかも。ドルビーさん、 iPhone X をぜひともゲットするぞと意気込んでいる方々が、来年も登場するであろう iPhone X スノーレパードを諦めるはず、スノーレパードを諦めるはずないよね、うん、テンちゃんは記念モデルだからね。ああ、iPhone X ね。イクラムさん、予約日遅番、16時は仕事中。まあ普通16時はみんな仕事してますよ。ドルビーさん、私は iPhone X ライオンを買う予定。 iPhone X スノーレパードとか iPhone X ライオンって何これ、なんかそんな話出てんの、僕目にしてないぞその話。うん、はい。それでは次のニュースですが、こちらは Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。岩波書店、10年ぶりに大改訂した広辞苑第7版を発表という記事が載ってました。これ今朝のワイドショーというか、あの朝のニュース番組とかでも出てましたよね。広辞苑が12年、10年ぶりに、新しくなりますよって。 広辞苑第7番ですね。来年1月11日に発売ということだそうですね。はい、というわけで10年ぶりということで、21世紀に入って初めての全面的な大改装、大改訂版、新たに1万項目が追加されており、インターネットや SNS の普及により日常生活で多用されるようになった IT 用語、ネット用語を重視した内容となっているそうですと。10年ぶりに改訂でしょ。21世紀って2001年からでしょ。これなんかおかしくない？10年ぶりってことは2007年に変わってるってことは21世紀に入ってますよね。なんかこの解説文おかしいような気がするけど、いいのかいいのかって感じですね。アドルビーさん冗談かなるほど。お散歩さん、正直 iPhone X は試作品というかコンセプトモデル感が半端ないからな、買うならやっぱり次のモデルかな。うん、次のモデル用にあの非球面レンズをなんか採用しようとしてるじゃないですか、ニュース的に。ってことは後ろの出っ張りがもしかして、まあ、なくなるまでいかないかもしれないけども、今よりも出っ張りが減るってのがあるとすれば、魅力といえば魅力ですよね。今速報が来ましたけど、三陸沖で震度2、マグニチュード 4.8、 深さ10キロ、地震のようですね。それだけ21世紀初の大幅なアップデート。あ、そうか、前回10年前はそこまで大きな改定ではなかったってことか。部分的な改定、今回大幅な改定ということになるんでしょうかね。広辞苑でもこれ買うと高いですよね、多分。多分って買ったことないんだけど。キックさん揺れない揺れない。まあ震度2だからね、震源で。よっぽど横にでもなってたらあれって感じぐらいじゃないのかな。琥珀さん、 iPhone8S は10のリファレンスモデルのような気がする。なんか10は10で別路線行きそうな気がするんだけどな、どうなんだろうな。広辞苑って確かアプリ版もありますよね。アプリ版も多分変更されるのかな。まあ来年の1月11日発売ということなんで、アプリ版も来年になってからの改定になるのかなと思いますけどもね。はい、まあ私はこのでっかい辞書というのは多分買わないと思いますけどね。辞書っていつ買ったのが最後だろう、高校生の時かな。高校生の時に買ったのが最後のような気がするな、辞書は。はい、それでは次のニュースですが、こちらは、AV ウォッチさんの方にあった記事ですね。あ、江口さんこんばんはです。あ、雨降ってるんですね。島根は雨降ってない。あれ、ちょっと雲が出てきたな。お月さんが隠れちゃったというか、あ、お月さんもう沈んじゃったのか、下へ見えなくなっちゃいますね。結局土星見る暇がなかったぞ。っていうか土星が見えなかったぞ。はい、AV ウォッチにあった記事です。ソニーが謎のティザービデオを公開、 ロボットかという記事が上がってました。ソニーは24日 YouTube においてニューストーリーウィズ…と題したテザービデオを公開しました。ビデオの長さは16秒で、何か小さなものが部屋を見渡すような映像が、映像の最後に 11.1 という文字が現れ、正面にしゃがんだ女性が微笑むという構成になっていますと。これ元記事の方に動画のリンクがついてるんで、ぜひ見てみていただきたいと思いますが、以前ニュースで紹介しましたよね、アイボが復活するんじゃないかって話。これ目線の高さからしてアイボっぽいんだよな。ただまあアイボは犬をモデルにしてるから、今回もしかしたら猫をモデルにした四足歩行のロボットを出すんじゃないかと。で、多分この 11.1 ってのは当然ですが11月1日ソニーが何かを発表するということで、 AI 機能を持ったペットロボット、なんかこの女性がしゃがんでこう覗き込む映像がペットに向かってこう覗き込むようなね映像なんですよ。もしかしたらソニーさんやっちゃうかもしれませんよ。あ、ドルビーさんお風呂行ってらっしゃい。コハクさん、丸顔アイボは外れ感半端ないが、あ、最後の方のモデルねやっぱりアイボは最初の方の犬っぽい顔の方が可愛いですよね。最後の方のあの丸い顔はちょっとね、なんかいかにも作り物、まあまあアイボも作り物っちゃ作り物ですけどね、ちょっとペットっぽくはなかったですよね。さあ果たしてソニーさん11月1日何を出してくるのか。僕は猫型ロボット、ドラえもんじゃないよ四足歩行の猫型が来そうな気がしますけどもね。まあ犬型はもう多分出さないでしょうね、アイボ。まさかここへ来てアイボ2なんていう名前で出しゃしねえだろうなはい、それでは最後のニュースですが、こちらはのんべえの皆さんに朗報なのかどうなのか、テッククランチさんの方にあった記事です。月額980円で1日1杯カクテルが無料で飲めるフービーという読み方でいいのかな、 FOOBE というサービスですけどね。こちらがベータ版リリースという記事が上がってました。あのアメリカとかで月額10ドルとか、あ、これ記事の中では9ドル99セントって書いてありますけどね、9ドル99セントを払えば提携店舗で1日1杯だけカクテルを飲める無料のサービスがあるんですが、これの日本版ですね、これが始まるということだそうですね。10月25日よりベータ版をリリースするフービー、フービーでいいのかな読み方こちら980円月額で提携店舗のカクテルが1日1杯無料で飲めるサービスですと。ベータ版リリース時点での提携店舗数は約15店舗で、東京都の渋谷駅周辺にあるダイニングバーやカジュアルレストランが中心ということだそうですね。提携店舗の一部ということで4つほど一応名前が挙がってますけども、金 か寿司バー居酒屋っていうお店、それから 0L 東京、あとバー MIZ、 ビストロイリーデデー違うな絶対読み方がなんかフランス語っぽいですけどね、こういうお店だそうですね。月額料金をユーザーから受け取る一方で、提携店舗からのいわゆる掲載料は受け取らないというビジネスモデルだそうですね。提携店舗は無料でカクテルを提供しなければいけないが、このフービーに加入することで集客向上やプロモーション効果を狙うことができると。ただお店がね、ダイニングバー、それからレストランが中心ということなんで、カクテルは無料で飲めるんだけど、それだけで済まないですよね。これは元が取れるのかっていうか、この月額980円以上に金払わないと飲めないっていうのがちょっと今一つかなって気がしますが、どうなんでしょうね。ただ普通のバーでこれやられたら、毎日通われたら絶対損になっちゃいますよねで、このサービス、今年度中に提携店舗を100店舗まで拡大することを目標にしていると。年明けには、スマホアプリをリリースする予定ということだそうですね。さあ果たしてこのサービス成立するのか、ちょっと、まあ、難しいような気がするんだけどな、はい、ケイちゃん猫型、猫型マロン猫型マロン、マロンは犬だよ。ドラミちゃん、ドラミちゃん二足歩行じゃん。絶対この映像は四足歩行だよ。猫型足もはホンダが最近、足もくん静かだけどね、あんま染みないですね、そういう最近足も。アイクラムさん電話で離脱ね、了解です。はい、ということで本編終了、休憩タイムということで、確かにこのソニーの謎のなんだろうな、ロボットなのかな気になりますよね。この元記事の動画皆さん見ました？ロボットにしてはね、なんかこう画面が揺れて見えるんだよな。ロボットならなんかもうこの安定して映像を撮るような気がするんだけどなんか上下左右にこう微妙な揺れがあるんですよね。気になるな、 iPhone X よりも気になるなまあ11月1日になったらわかるんでしょうね。スキちゃんは今日はまだ帰ってくるとか、うんともすんと、あ、開封済みになった。ん？19時49分開封済み？8時に仕事が終わったにしてはちょっとおかしいぞタイミングを測ってるかこやつそろそろ登場私が送ったアイメッセージが既読になってるんで、もしかしたら8時まで仕事してたとしたら7時49分既読はおかしいですからね。 今日すきちゃんねラーメン食ってるんですよ、お昼ご飯に。写真を食いつけてきよった。それも僕の大好きなエビの乗ったラーメン。なんでエビが乗ってんのラーメンに。その前にはねサババーガー、サバのフライをパンで挟んでる。で、サラダっぽいのが一緒に挟んである。あーでもこれネギがいっぱい挟んであるわ、ダメだわ、失格だ。またナンパされとるのコンビニで。エビの乗ったラーメン、そうエビが乗ったラーメンの写真が上がってるんですよ、気になる。スキちゃんに内緒で利用しちゃおうかな。ね、これ画像を保存して、それで iPhone 側で画像を変更する。ああダメだ、まだこっち来てないな。今 iPad 側で写真を iCloud 側に上げたんだけど、海鮮、まあ海鮮ラーメンっちゃ海鮮ラーメンですよね、エビが乗ってるから。ただスープがね豚骨スープに見えるんだけどな。海鮮って言ってもねエビしか乗ってないんですよね、茹でたエビ、それにごま、白髪ネギ、あとあの赤い筋みたいなやつ、あれ なんて言うんだっけ、が載った写真を送ってきてるんですよね。あれ写真が反映されないぞ、どういうことだ。写真が反映されません。あそうそう、あの今ラーメンの写真はねまだ載せられないんですが、この間の土曜日スキちゃんがねパエリア作ったんですよ。この写真載せてみよう。ここにもねエビがでっかいのがボーンって載ってるんですけどね。あ、やばい。切れるか、これ。あ、スキちゃんたらいまだって。スキちゃん、コラボ参加する前にコイン入れて、コイン。僕も手持ちのコインがないんすよ。コインを1枚入れてくれ。コインを1枚投入してから、サンキュー。コラボに来て。あ、なんかみんながいっぺんに入れちゃったよ。おかえりなさい。
2回目のコラボです。
え、嘘、
スルーされました、みんなは知ってる、書いたもん。
え、2回目
スルーされたもん。
あれ本当だ。あ、僕は写真あげようと悪戦苦闘してる時にコラボしてきたのね。でこのラーメン何これ。
今日のラーメンは、
うん、
あの お店の前行っとった裏メニュー。
あ、裏メニュー
行ったらね、うん、あのマスターが、うん、ラーメン食べ来たんかって言われて、
うん、
え、あるんですかって言ったらないでって言って、とか言って言ったら、うん、これでなんか違うもん頼もうとしたら、なんラーメン食わんのかって聞いて、ないって言ったじゃんとか言ってた、出してくれて、
うん、
ちょっと待って、あれなんか
なんだなんだなんだ
あ、すいません。
あ、ほなこのサババーガーがメインだったわけ今日のお昼の。
違う、あ、本当はなんか すごい、そのサババーガーとかサンマのパスタとかあるって言って、サンマのパスタが言ってたらラーメン食べるのかって、いやいやいやないって言ったじゃんって言ったら、いや作っちゃうでとか言って、
うん、
作ってくれたのがこのエビラーメン、エビ味噌ラーメンです。エビの味噌だしは、
あ
で、うん、エビのなんか殻をこう
出汁にした、
香ばしい匂いがする美味しいラーメンだった。
うーん、
本当にエビラーメンで、裏メニューなんらしいんだけど、
うん、
みんあのその美味しい美味しいって言うけ本メニューにしようかなって、夜はなんか出汁とんさるらしいんだけど、
うーん、
あの締めに食べる人が多いみたいよ。
そうなんだ。
美味しかった、本当に美味しかった。
あ、写真が上げられる。さっき上げたのは、ね、あのパエリアね。で、今上げるのが京介ちゃんがお昼に食べたラーメン。エビのってるじゃん。
もうね、昼間から贅沢でしたね、うん、ちょっと。
で、このサババーガーと両方食べたってこと？うん、
だけどサババーガーだけね、ラーメンだけじゃね、やる多分帰るの遅いけお腹がすくって言ったら、じゃサババーガーを半分にしてあげるって言って、一つ頼んで半分にしてもらった。このサババーガーも和風味で、うん、なんかあの
これサバのフライ揚げ、
うん、フライをなんかこうタレにつけて、うん、あと紅生姜とかね、
うん、
ネギとか。
あ、これ赤いの紅生姜なんだ。
うん、
でもちょっとネギが多すぎ。
ネギ大きかった、大きかった、多かった。
これはダメだ。玉ねぎはいいけど
まああのあれなんよ、本当に突然12時、あ、11時半ぐらい、30分前ぐらい、お昼の、
うん、
その前あのランチに行った子が今日お昼帰るのってあのメールしてきたっけ、
うん、
いや家に帰る、帰って今日お昼ないな、これ食べるもんかって思っとったら、ランチ行こうって、いいよって言って、
うん、そうか、
うん、
このラーメン美味しそうだな。
本当に美味しかった。なんか広島に店出そうかって言ってよいや本当にね、都会おしゃれなラーメン出した、
うん、
あの食べたい人をごつに来てください。スーパーホテルに泊まって一緒に食べに行きましょう
月ちゃんがおごってくれるってよ。
いやいやいや、おごってもらうとか違うかいや、みつさん今日はそうだね、給料日だもんねって言ったけど、おろしてないけ、なんせお財布の中に1000円しかなくて、いやーとかと思ってた
足りた
1092円
小銭はあったわけか。
うん、
ほな今すっからかんじゃん
今ね、もう下ろさずに帰ってきちゃったもんですっからかんです。
すっからかんかんかんだね、うん、
はい、こんばんは。
あ、お疲れ様でした
あ、はい、ほんと、いや私今日木曜日だって思っとってさ、
うん、
あと1日だと思ったら今日水曜日なんだよね。
あ、まだ水曜日だよ、うん、
曜日の感覚がおかしいことよ、おかしいことよ
今日8時まで仕事あった？
まっすぐ帰ってきましょう。
いや、メールはあの7時40、50分前に既読になっとったけん、あれ8時まで仕事にしておかしな時間に既読になってるぞって話をしてた。
いや別にそんなきっちりだって時間決めとるわけじゃん。自分が帰るときに、帰るタイミングは帰る時間だけ。
はは、残業つけてないな
つけてもらえんかったねえ、なんか、うん、男性陣は、私の部署の男性陣は残ってるけど、なんかすることありますかって言ったら、帰っていいでって言われて、じゃあ帰りますで、うん、男性陣はなんか残業と申請出しとるみたいで、
うん、
はい帰りますって言って
なんで女性は残業つけないんだ
うちの部署は力仕事とか、
うん、
あのあるけん、やっぱり同じ時間雇うんだったら、その何でもできる方がいいんでしょうね、きっと。まあ、私はなんかばあさんだし、 やり膝が痛いだあそこが痛いだみたいなそのガタガタの人ですからねそうそうです、まあ、はい、
はい、
まあ今日エビラーメン食べたっていいよ別にいや本当に美味しかったね。みっちゃんこもうなんかね裏メニューだって言うけど何が出てくるか分からないんでラーメンラーメンって言われるけど何のラーメンかも分からずに来てみっちゃんごめんって思ったもんみっちゃんごめんって思った今日のラーメン。
俺は食ってみたいな。
うん、鍋に連れてってあげるよお金出してねいや今日のなんかその感情から言うと、
うん、
ラーメンは850円ぐらいかな。
まあまあそんな高かないか。
うん、いやエビ3つも乗っとってよ、エビの味噌も入っとってよ、エビの殻いって、まあこんな贅沢な、あーもう
え音が途切れる、他の皆さんとこも途切れる、
え、みっちゃんの声が途切れるの
かな、すきちゃんの声が途切れるの、どっちかな、
私の声
どっちの声でしょうか。
私最近空海にちゃんと出てなくてよくわからないんですけど、
うん、
iPhone X は来月予約が始まるの？
うん、あさって
販売？
販売は11月3日から。
あ、販売するんだ。
え、どういうこと？え、販売する？
予約が11月。
うん、違う違う。予約はあさってから。20。
でもかつ
7日か。
でも手に入りにくいんでしょ。
多分ね、玉数は少ないと思うよ。
だよね。
うん、ただね、今流れてきてる最新のニュースの中にね、
うん、
フェイス ID の認証制度基準を引き下げて量産を進めるらしいとかっていうニュースがなんか流れてる。
どういうくらい、どういうこと？
あの顔認証、うん、顔認証の精度を下げるみたい。
なんでその人って分かっちゃいけんってこと？
分かっちゃいけんというか、精度を下げることで生産数が上がるみたいだね、どうも。
あそこに何その頑張りすぎたら生産ができんけ、
生産が落ちかんから、
言い方悪いと手を抜く。
そうそうそうそうそうそうそう、なんかそんな話が出てる。あ、でもこれウォズニャックの話みたいだな。ウォズニャックは生産というか携わってないからどこまで信用できるかわかんないけどな。お散歩さんとことか江口さんとこは大丈夫みたいだね。信澄さんとこは10秒ぐらい切れた、2回ほど。予約は取っても販売しない、
販売できないあ、でこしたこしたよいしょ。何がガサガサ言ってるんですか。
ん、
なんかガサガサ。
ああ、グローの吸い終わったやつを袋の中に入れるときにガサガサって音がするね。小涌さん27日には多分予約に行けないので発売日には手に入らないから気長に腰を据えて待ちます。オンラインで予約すればいいんじゃない、特にお店へ出向かなくても。SIM フリー版ならアップルストアアプリが一番いいらしいですよ、アップル曰く
何、
あの SIM フリー版をね買うんだったらね、アップルストアの店頭で予約するよりもアップルストアのアプリを使って予約した方がいいよってアップルさんが言ってるらしい
明日から予約、
あさってあさって あさっての午後4時1分から、サンキャリアとアップルが予約の受付を始める。で、販売は11月の3日、祝日？文化の日だっけ？から発売スタート。決戦は金曜日。だね。
どれかもか。
ケイちゃん買う気満々だからな。
あ、そうなんだ。
うん。ニゴロのシルバーだってよ。スペースグレーとシルバーの2色展開だけど、どうもスペースグレーの方が人気が高いらしいから、シルバーの方が予約しやすいかもねって話。今んとこね。
うーん、チャット手に入るんかね。
そう、なかなか簡単には、あの、予約は取れるかもしれないけども、日本に入ってくる数が少ないから、手元に来るかどうかは微妙だよな。多分日本に入ってくる数っていうか、だいたい全体的に数が少ないはずだからな。
もっとったらちょっと自慢か。
まあそれはそうだろうな。ドヤ顔ができるで、ドヤ顔が。ドヤー
って。ケイちゃん、変える気満々が、木が、この木、何の木の木だね。
ウッドになったね、ウッドに。
あれみたい。
どれみたい？
あれみたい。あの、あれみたい。
あれって。
乗り換え、乗り換え。
ああ。UQ モバイル？
うん、
なんか新しいパターンの今してるよな。
知らん。
あの藤原紀香は出てるけど、なんか違うパターンのやつをこの間見たぞ。
あれってそれをちゃんと踏まえた上であのキャスティングなんかな。
そりゃそうでしょ、
藤原紀
香、うん、
すごいよねコマーシャル作る人って。
逆にスキちゃんもスキちゃんじゃなくてノリカって人けど、もしかしたら CM に起用されたかもよ。
だってノリカっていう顔じゃないでしょ私。
どんな顔だ。
こんな顔。
あ、どんな顔じゃなくてどんな名前だ。
こんな名前。ジミちゃん、バンズマッセ、
バンズマス、バンズマステ、ノリカ A とのん、ノリカ A と
何、のちかえる、どういう方、
のちか、のちか、
ノリカ A とのちかえる、ノリカエル、あ、あー、ノリカエル。
そういうこと。気温が下がったね。
ねえ。
朝晩と日中の気温差が激しいよな。10度以上あるもんな。
そうなんよ。もう昼なんか朝の服でなんか仕事しちゃうとだんだん汗が出てくる。暑くて。
日中は汗ばむな。日中半袖でもいいような感じだよな。
そうそうそうそう。
朝晩はさすがに半袖ってわけにいかないけどな。
あの羽織物があるといいけどね。
あ、
いやー、まだちょっとあれだね。ちょっとね、あの皆さんはあれですか、衣替えとかされたんですかね。私まだしてないのよね結局。
半袖のまま？
いや、長袖だけ、薄手のニット。
ああ、ニットか。
でもなあ、もうなんか伸びてんですけど。
来週から雪。
え？
あ、来週から雪が降るっていうことか。
ケイちゃんとこはもう雪降ったじゃん、だって、北海道。
明日タイヤ交換。
はあ。早あ。
まあ早めにしといたが安全だわな。
あ、 私寒いって窓開けてるから寒いんだ。ちょっと待って、
猫ちゃんもう出た。
いや今日はお迎えなしなんよ。
それが今日はいないので
、ちょっと気になっとって、ね、どうしたと思って。来ないですね。
一人エビ食ったけんだね。
お昼に帰ってこんかったっけ、いじけとるんかな。今日はね、いないんですよ。
どうしたんだろう、
ちょっと気になるんけ、ね、
心配になるな。
なんかいつもと違うと、うん、でも猫って追いかけてくるもんなんかね。あのうちの野良ちゃん、野良猫ちゃんはさ、
うん、
あの私が帰るのをなんか外の階段に座って待っとって、私見つけたら走って追いかけてくるんだけど、
うん、
あの近寄ったら逃げるんよ。ほんでなんかこうまた歩き始めるじゃん、反対方向向いて、
うん、
追いかけてくるよ。犬みたい。あんなもんなんかなと思って。ただ私が食べるもんに見える、私が餌なんかね、餌に見えるんかもし
れない。運び屋だわね。
何これドスンドスンって。
雪が屋根から落ちるとドスンドスンね。
なんだそれ、誰のことですか、雪ちゃんって。
雪ちゃんが降る、
そんな人がいるんですか、そんな人がいるんですかね。
どこのどなた。
あ、そうだ、あの皆さんは i メッセージとか使われるんですよね、 iPhone だから。
めったに使わないんじゃないの、
i メッセージ使わんのかな。私も言うても i メッセージ使うのみっちゃんとかほぼなんですけど、最近ね、
うん、
あのこう下の 窓枠のところにこうメッセージ書き込むじゃん、
うんうん、
字が隠れる、打った字があの既読とか開封済みとかのが、
あ、ずれて表示されるな。
なんかねこれバグですかと思ってるんですけど、
多分そうだと思うよ。一旦あの終了させてもう一遍起動させると治ることがあるけどな。
あ、そうなんだ、
うん、
いやいやこれはどうなんでしょうかと思ってるんだけどね。
ケイちゃん使うにゃい、
用事がないんだ。
今時の人は LINE でやっちゃうんじゃない、メッセージとか。
そうなんですかね。あ、それからさ、
うん、
あの電話番号を教えてもらってショートメール、
うん、ショートメッセージ
送るじゃん、うん、あれって、あ、ジミーちゃん使ってるよってアイメッセージ来た今。あのショートメールを送ってくださいって、まあ、仕事上で言われて、
うん、
でパソコンのなんだっけ、ライブドアじゃなくて、なんだっけ、あの Windows のやつ、私が使ってるのなんとかライブメール、Windows ライブメールっていうんかいな。
ああ、 Windows ライブね、はあはあ、
あれで電話番号をメールアドレスのところに打ち込んで送っても送信できないんですね。
できないよ。
で、あ、できないんだ。
それはあの電話同士じゃないと。
あ、そうなんだ。
うん、
いや今までしたことがなかったけどできるんかなと思ってしたらできんで。
できないできない、それは、うん。お散歩さん使うんだ。
家族間の
お散歩さん書いてるよ。SMS は携帯からしか送れない。それとあとあの携帯番号でメール送るとあれ料金かかるよ。
え、
確か。
そうなんですか。
あのキャリアが違うと、あ、キャリアが違った時だけかな。ソフトバンク同士とかドコモ同士なら無料かいな。あ、なんか料金かかるような気がしたけど。
いやもうなんか電話番号でショートメール送ってくださいって言われて、
うん、
でどうしようもできんけしょうがないけど自分のこの iPhone から送ったのよ。
はあ。電話番号バレちゃうじゃん。
でそしたらその先方から、
うん、
あ、電話かかってきて、あのショートメールにあの送ってくださいましたって言われたけ、パソコンから送れないので私のプライベートのスマートフォンから送りましたって、あ、この見たことのない電話番号がそうなのねって言われて、そうですって言って。
いついくらの料金が発生するよそれ。
もうしょうがないもんやっちゃったもん要は私の仕事上 の, そのメールアドレスとか教えてほしいっていうところからだったんだけど、
うん、
なぜかその電話番号をお伝えするのでショートメールで送っていただけますって言われてだったんですけどね、うん、
それ詐欺じゃないといいけどない
やいやちゃんとしたあの相手先なので大丈夫ですそれは。
ああでも僕は、うん、仕事上のあれならやんないなそれは絶対に、
ま
あ、
大丈夫大丈夫もうそれは大丈夫ですけどねその心配するような人相手じゃないのでまあ、仕事上のあれなんで大丈夫ですけど、うん、ちょっと今日は困った。いやいやあれ電話番号ってパソコンのメールから送れるんだっけって、なんかもう私は最近ね忙しすぎて頭が回ってなくて、うん、とりあえずやろうと思ったら送れんやっぱりか何これ電話番号ハイフン入れてもダメだよねとかいろいろなんかしばらくわけのわからんことを考えて
ダメダメジミーちゃんは家族間は iMessage、 まあ無料でできるからな iMessage。猫のアメリカンカールは私の後をずっとついてきました。500メートルぐらい片道、ハッピーキャットと呼ばれてました。ついてくるみたいよ猫ちゃん、
うん、昔飼ってたうちのアメショウも夜散歩に出かけるとねトコトコトコトコついてきよったけどね。
うん、あ、同じキャリア同士でも有料なんだ。あ、家族間は無料。あ、いや、iMessage なら別に家族間じゃなくても、他の他人の iPhone に送っても、iMessage 同士なら無料ですよ。
これってもしかしてキャリアで違うんじゃったりして。
いや、iMessage として送ってる分はキャリア関係ない。海外送っても無料ですよ。国またいでも。
なんか三つはすごい本当に言っとるけど、でもジミーちゃん家族間無料なのでって書いてあるよ。
家族間無料、家族間無料。アイメッセージは別に家族じゃなくても無料だけどな。アイメッセージはパケットだよね。そうそう、パケットで送るから料金は発生しない。
話が混同してません？ iMessage のことじゃなくてショートメールの話だったんじゃないん、これ。そもそも
ショートメッセージは家族間は無料になるの？そこはちょっと分かんないな。琥珀さんよ、嫁とはカカオ。カカオメール懐かしいな。あ、そういうメッセージをやり取りするサービス。カカオメールって今でも生きてんの？なんか過去の産物って感じがするな、カカオメール。
使っとったの？
入れてたけど結局ほとんど使ってないな。アプリがあったんでね。SMS は1通3円か。ソフトバンクは他社でも3円。キャリアによって料金設定が違うってことか。
なんなんこれ、オレンジプラン。これオレンジっていうぐらいだけ au のことかな。
いや、これソフトバンクじゃなかったっけ。
こんなオレンジプランとか聞いたことないよ。
いや、昔のやつでしょ。
ブループラン、
それこそガラケー時代にこんなプランがなかったっけ。
あった？
確かあったような気がするぞ。琥珀さんの奥さんは LINE 嫌い。電話番号しか知らない知り合いに送るとき、相手が iOS かどうか分かりますよね。ああ、なるほどね。
なんで？
青で行くか緑で行くかで、
うんうんうん、
緑で行ったら iOS 同士じゃないってことよ。あ、au の料金プランか、このオレンジとか
でしょ。聞いたことないもん。 でもさ、あ、iPhone 同士で iMessage 使っとってもたまにみっちゃんに送ると青い時があるじゃん。
あ、なんかネットワークがうまく接続できなかった時にあれになる時あるよな。
県外？県外じゃなくて、
あれがどういう具合なのかよくわかんないけどな。
だけどたまに送って青い時、あれ今日会社行ってないなと思う時あるよ。
会社に どういうこと会社行ってよく行ってないが。
だっていつも緑なのに青かったらいつもと違う場所におるってことでしょ。
いやいやいや、電波が届いてればそげん、基本的には緑だわね。
怪しい怪しい。
好きちゃんから来るのも2つか3つに分裂しとるで。
2つか3つに分裂しとる。
うん、アイメッセージが項目が2つぐらい、2つか3つに分かれてるやん。
項目、
うん、あのアイメッセージのなんていうんだ、宛先、あれが2つ3つぐらいあるよ。つけちゃ
う、あなたもいっぱいあるよ。
うん、
青が IMS、 緑が SN、 いや普段は緑ですよね。
うん、緑が SMS だ、ね、普段は青だよ。
そうだ青だね、
うん、
青。
あれがたまに青で送れませんでしたって時に SMS で送りますかって言って緑で送る。
送る。
あらららやっぱりソフトバンクの料金プランだったよ。
あれ、え聞いたことがないもん。はい、あんな初めて見ましたが。
はい、それじゃあツイッターにいただいたコメントを好きちゃん紹介してください。うさぎがいっぱい来た。
うん、あのアイメッセージでいっぱい絵文字送れるやつあるじゃん。今ねそれでジミちゃんにお返ししたんよ。
ああそういうこと。
うん、あの機能が使いたいきゃアイメッセージでやり取りした方が面白いのになと思う。
あのボワボワボワボワボワって出るやつ。
うん、そうそう、あの機能知らんかったらみっちゃんがやってきて、
うん、
うん、
あれでも相手がちゃんと iOS 11になってないと表示されないよ。
あれは11からなんだ。
え、あれ11から。
みんなその機能知ってんだろうか。楽しいよね、あの絵文字がいっぱいわやわやわやわやって
作るの。確かにね。はい、ほい、じゃあツイッターのコメントを紹介してくださいな。
はい、昨日の配信が、あ、ちょっと待って、その前
上がる前のやつがあるよ。
上がる前
ドルビーさんからかな。
ドルビーさん、
うん、
Apple Music のストリーム再生ウェブでも間もなく登場となっていますので、まだアウトオブサービスですね。確か WatchOS4.1 を目標に開発中と言っていたよ。現状ではミュージック設定項目はシリーズ2と全く同じです。
あれ、これ新しい OS で使えるようにならなかったっけ。そうなのかい。
コマーシャルでも言っとるよね。
うん、でもここには間もなく登場って書いてあるね。あれ、なんか使えるようになったっていうニュースを読んだ記憶あるんだけどな。気のせいかい。
海外でってこと、もしかして。
いやそうではなかったような気がするが、うん、わかんない。ありがとうございます。
ありがとうございます。イケボンちゃん、自分へのお土産チョコ詰め合わせってことで、あの旅行しとるのね。
うーん、
チョコレート、
チョコレート屋さん、
ベルギーですか。
このはい、ありがとうございます、
はい、あ、ボローニャ、
ボローニャ、
ボローニャ、なんかハッシュタグ空海、マジャニ、 ボローニャじゃないこれ読めんな、分からんけどいいか、ありがとうございます、
はい、
そして1577回が上がっておバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますということでいただきました、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、チュリーちゃんが三つあんの高らかな声で、スキちゃんが XL でもバツバツだという体型が分かった1577回拝聴そうだよね、チュリちゃん会ったことないもんね、パツパツですよ、自慢じゃないけど
パツパツじゃないよ、パッツンパッツンだよ、
やかましいちっとも痩せないんですよね、もう困ったもんだ、ありがとうございます、
はい、
江口さんが少し前にポッドキャストの順位がなぜか上がったと言ってたけど、このアプリがリリースされたからなのではないでしょうか、このゲームに出てくる声優さんたちが喋っているのかと思いきや知らない人が喋っててさぞかしがっかりしたでしょうねってことで、
ああ空と海の間入れてるんだ
ああなるほど、それは不満かったね、
これ結局どんなゲームなんだろう、
知らん、
江口さんインストールしてるみたいだから教えてね、
また教えてねくださいね、ありがとうございます、それからなりちゃんさんがこんばんは、お疲れ様です、選挙のベニヤは支給されるのでポスターを剥がし押しピンなどを取り除いて保管します、選管から連絡がありどこの誰々がなぜ取りに来ますと連絡が、あ何枚だ、何枚取りに来ますと連絡がありますのでそれぞれに渡していきます、もちろん公共に使用するものに限ります、
なるほどね、
はい、
あのポスターと押しピンで押したやったっけ、
いやそこまで見たことないというか車で通るでその何間近に見たことがないもんでね、わかんないんですよ、
うん、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、ペプシさんが、1577回を聞いてくれて、ZOZO はできた頃に使ったことはありますね、若者向けブランドが買えるのがここだけでしたってことで、ペプシさん若者ってことですか、
そうですね、
ペプシさん若者、
若者、
年齢若いくないよなはい、それからユニクロは大きいものはみんな通販にしてるみたいですね、泊まりで靴下が足りなくなった時困りました、
ああ店舗いなかったってことか、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
あとはツイキャス中か、
そうですね、ひどいこと書いて
ある、何が、
今こっちに帰ってきたら、
うん、
琥珀さんが声優さんかと思ったら磯路のおっちゃんたちとおばちゃんのたちのポッドキャスト笑そうだよね、私らそうよ、そんな若くない上に田舎のものですからね
そうだね、
でも私らの方が先だもん、
XL って脅威はどれくらいって、
知らない、まあ大きいということですね、うん、
まあちっちゃくないわな、 XL だけ
そうよ、 X の L だもんX の L だもん、しょうがないじゃんそんなこと言って、しょうがないじゃんそんなこと言って
、エキストラってことだね、エキストラの L、
あの違うよ、エキストラはあれじゃんか、
エクストラ
ドラマとかに出てくるね、エクストラ、ね、エクセレントだね、エクセレント、
ほう、
あでもいいもん別に、もうねこの年になって痩せたらねシワシワになるけやめなさいって言われた、
うん、やめ
なさい、なんか余計ババアになるけな、痩せんでいいって言われるもん、そりゃねおしゃれしても決まらんよ、ドラえもんみたいなおばちゃんだけいいじゃん だってあの人みたいで可愛いじゃん、あの天童よしみ。
ああ天童よしみ、そっち行ったか。
ちっちゃくてコロコロしてるけど、そっち行った
渡辺直美とかそっちの方行くんかと思った。
だって渡辺直美は若いもん。
ああ年齢的に天童よしみに行ったってことか。
私渡辺直美みたいに踊れないし。
いいよ踊っても。
腰がめげる。いやこの間までやっとったあの渡辺よしみ、渡辺よしみじゃないや、誰だっけ、
渡辺直美
が出とったあのドラマ、なんとかさん。
ああ斉藤さんじゃなくて
斉藤さんじゃないでしょ、ね、なんだっけ、
なんとかさん、
なんだった、なんとかさんだよね、なんとかさんのドラマ見とったけど、あの渡辺直美がこうお風呂に入るシーンとかが子供と一緒にねあったんだけど、うんうん、やっぱでかいねあの人。
そうなの。
なんかねこう何気にドラマとして見てるんだけど、ああいうシーンになるとこう我に返るっていうか、こうなんか自分と置き換えて、いや私はまだここまでじゃないと思って見とったけどすごいなんか素になって見とったんですけど、
負けとる。ケイちゃんはそうそう下手に痩せるとシュワシュワになる。
うん、
4キロ痩せたのにダラダラしてたら戻っちゃった。
4キロも痩せたんだ、あの入院中の話か
かな。
いやーなかなかね痩せませんね本当に。もう秋はね美味しいものがいっぱいあるし食欲あるし、
冬は寒いからって。
冬はね体温を維持せんといけんでしょ、
皮下脂肪蓄えないけんすな、うん、
わすごい7月8月で4キロ痩せた。
へ
え。いや痩せませんね。なんかねなんかね本当に、いやいやプランクも頑張ってるんですけどね困りましたね。
プランクはでもあれは痩せるの？筋肉をつけるんじゃないの？
体幹だけ、インナーマッスルを鍛える。
うん。インナーマッスルって何？
え、だけ内臓脂肪とかが取れる。
一応痩せるためのあれなの？
痩せるというか体幹引き締め。あのねみっちゃんポッポポッポうるさいよさっきから。ポッポってハトポッポじゃないんだっけ。うるさい。
なんかプランクってなんか筋肉つきそうであんまし痩せないような気がするんだけど、そうでもないのかな。
いやどうなんですかね。
友達3ヶ月で8キロ痩せたらシワシワになってた。
もうね年齢的にダメよ、
皮が戻らんないでしょ。
そうそうだっけ、あのなんとかかんとか言い訳してますけどね。
うん、あライズアップの後か、
サブサブ何
ん、いや森永卓郎さんや松村邦弘さん、人前で肌を見せることができない状態らしい。
あ、たるんたるってなって
多分皮がたるんだろうな。
うーん、
痩せない方がいいよ多分。
なんか服着てその痩せてその服着て人からいや痩せたねって言われても、その何その生まれたままの姿になった時に嫌だけ、そのたるーんって皮がこう何こう折りたたむまんといけんみたいな、ね、ちょっと自分が嫌だなそれは。
あの鶴瓶さんと中井さんの司会の番組あるじゃん、
中井
仰天ニュースか。
違うな、あ見たことないなあんまり。
あれでたまにそのダイエットの特集するじゃん、年に1回か2回。
そうなん。
あれでその痩せたっていう人が出てくるけど、やっぱり皮がダラーンってたるんどるもん。
なんかね、
うん、
なんかその 服着てしまえば本当に痩せたねって言われるんかもしれないけど、お風呂とかに行かれんじゃん、温泉とかに。そうなると今度ね、
まあね、
それが嫌だな。そうやったらパンってする方がいいじゃん。
あ、お散歩さん、皮を切る手術もあるよって。
やんだ、そんなそこまでしたくない。
ほな痩せなくていいじゃん。
いい、もうこの路線で。でもね、なんかね、男の人はそんなことないんだろうけど、なんかこう、うん、久しぶりにその東京に行ってみんなに会うと思ったら、ちょっとでも、うん、あ、好きちゃんって初めて会うリスナーさんが好きちゃんって思ったより、なんかこうね、
痩せてるねって、
思ったよりいいとか、あの、よく見られたいっていう気持ちが働くわけよ、私は。
じゃあ、あの、参加する皆さんにメッセージ送っとけじゃん。必ず最初にそう言っといてねって。
いやだ。だけ、あの、そういう、まあ、そんなね、見え張ってもしょうがないんだけど、あがくのよ、そうやって。それ女の性かもしれん。男の人はそんなことないでしょ、別に。
ないない。
三つは欲しいって言うなら、ちょっと髪の毛、白い毛、色塗っていこうか、みたいなぐらいでしょ。
まあそうだな。
まあそれもでもちょっと、まあ身だしなみっちゅうかね、ちょっとそれは何、そのじじり見られてくださいっていうか、ちょっとでもいけてるように思われたいでしょ。同じじゃん。
まあ普段のままでいいってことよ。
何これに何か書いてる。何、
ん、
何、ビフォーが裸なのにアフターは服着てる、ちゃんと比較させろと一人突っ込んで
ます。裸のアフターは見せられないってことですよ。
見せられんよ、それは痩せとっても痩せてなくてもね。やっぱりね、嫌ですよ。
散歩さんは7キロが目標なのか。
頑張ってね。
7キロは大変だな。
ライザップ、ライザップ。
いや、ライザップ、
あのテレビショッピングとかでさ、あのこんな、うん、スケボーみたいなあのやつでブーンって揺れるやつ、夜中とかにテレビつけてやっとるやつ、早い時とか。
スケボー、なんか、ね、
スケボーみたいな形しとって、これブルブルブルブルって乗っかったら、もう本当に体がブルーって揺れる、揺れて、すごいなんか体がその、なんかね、腹筋を800回したのと一緒だったなんかって言っとって、うわーこれ欲しいと思って見とった。定価が10何万で、で今ならお得99,800円とか言
って、やった
でも買えないとか、9万とかって思って、もうびっくりして見とったんだけど、欲しいなこれとかって思って見とった。もう9万かと。今から30分みたいにやるじゃん。
その代金で美味しいもん食った方がいいな。はい、てなとこで皆さん、今日も長時間お付き合いありがとうございました。以上、空海 IT ニュース1578回、10月25日でした。お届けしたのは
月ちゃんと、
僕は痩せましへんのみっちゃんでした。それではまた。
みっちゃん体重の増減激しいじゃん。
今でも77キロか6キロぐらいだよ。それでは皆さん、また明日。三四
ダダ
ダダモノダンダン。
もう久しぶりに会ったアレットさんが三つは痩せたって言った時、私びっくりした、うん、あの言葉に。
あんまし痩せた感じはしないんだけどな、個人的には。
Thank you. Soraumi IT News。